世の中全部種にしよう、種ラジ。一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございました。
週に一度の句読点、暮らしと放送を振り返る種眼鏡のコーナーです。今週の一週間を振り返ります。まずは暮らしの一週間から。皆さんもぜひ、ご自身のね一週間を思い出しながらお聞きください。ということで、まあ9月に入りまして、
はい、
いよいよ寒くなるというかね、心地よくなるかなと思ったら、はい、なんかまだね猛暑続きですね。
そうですね、まあ今日なんか割とこう涼しい、収録日は涼しい
ですけどね。そうですね、昨日今日ですね、土日、この土日にかけては結構涼しかったりしますけど、
うん、こうやって徐々にね、まあ、秋になっていくんでしょうね、うん、というお話ですか。
なるんですかね。いや、
秋はこれ
からあるのかしらっていうね。
日本の四季が壊れたら、もう、はい、それはエヴァンゲリオンだよ。
どういうこと？
エヴァンゲリオンこれずっと夏じゃん。
あー、そうでしたっけ？
そういう話だよね、確かね。確か。
ずっと夏になっちゃう話でしたっけ？そんな、涼宮春日みたいな話でしたっけ？
涼宮春日もそうなんだ。そういう話なんだ。
あれはずっと夏休みのね、最終日を繰り返しの話ですよね。
あ、何？最終日にまた夏休みの初めに戻るみたいな話なの？
だからこの夏休みの連鎖を終わらせるためにはどうすればいいのかっていうのを、はい、まあ周囲のメンバーがずっと考えていろいろと、未来人とか。
そういう話なんだ。すごい面白そうじゃん。ちょっと見てみよう。
あ、知らなかったですか？エンドレスエイトって。
はい、何にも有名な
後半の展開が毎回毎回同じこう、回を繰り返すっていう。結構その後の作品にも影響を与えたあれです。
トム・クルーズが敵に殺されてまた元に戻るのと同じタイプってことだよね。
まあだから多分ルーツっていうか、なんかそういうね、あるんでしょうね。
うん、
あれはなんだっけ、トゥモロー・ネバー・ダイじゃなくて何でしたっけ、
なんか、はい、
忘れた。何回も何回も死ねるですね。はい。みたいな話がありましたけれども、
はい、
まあまあまあね、夏はもう終わりかなというところで、この一週間ですけど、僕はですね、今週、はい、ワークショップキャンプっていう、シンラさんが、主催した、なんか、なんていうんですかね、ワークショップをやるイベント、うん、まあ、オンラインで、まあ、それぞれのジャンルの専門家の方が、講義、初心者の方向けの講義をしてくれる、企画がありまして、なんと4日間で、1500円かな、セットだと、1回あたり500円っていう、かなり格安な、会でございまして、
うん、
初日はスープ作り、二日目はパステル画、チョークみたいな、色で分けられたチョークみたいなやつで描く。
はいはい。
パステル画と、で、三日目は音楽制作、なんか簡単な打ち込みでもないかな。録音してそれを重ねてみたいな多重録音のやり方をやったりとか、四日目はネイル、爪を塗るっていうことをやったりとかっていうので、まあ、その場で見せてくれて、その方たちがやってくる、光景が見られるので、それに合わせて、僕もね、一通り経験してみました。まあ、スープは前からね、なんとなく作ってたのありましたけど、パステル画も、音楽制作も、そのネイルも初めてだったので、なかなか興味深いし。ネイルってない
自分の指にやる。
そう、自分の指に塗って、うん、で、ちょっとまあ、爪を塗る人さんっていう、なんかまあ、そういうので、アート的なこと、というかデザイン的なことというか、ちょっとデザインの凝ったネイルを作ったりしてる方が講師だったので、ちょっとした、はい、でなんか今回テーマ的に面白くて、なんか短歌を先に作って、その短歌に合う、その短歌のテーマにそぐうようなネイルアートを作るみたいな企画だったので、
はい、何時間ぐらいでやるんですか、うん、それを。
その制作自体はもう10分かからないぐらいでさっさっさってやるんですけど、うんうん、そのまあ単価を受けてみたいなところ、まあそれを2ターンかな、その講座の中で私がやっていて、いろいろこの単価ここが素晴らしいですよねみたいな講評もしつつ、そのネイルもやりつつみたいな感じで。
おお、面白そうだね。
結構面白くていい企画でしたね。一番最初のその僕、まあスープ以外は初心者みたいな感じだったんですけど、すごく入りやすいし、すごくやりやすかったし、うん、特に二日目が、坂口恭平さんって、まあ自分で国を作ってたりとか、いろいろ小説書いたりとか、うん、なんか、 かなりアナーキーな活動をいろいろ、まあミュージシャンもやってらっしゃったりとかいろいろやってらっしゃる方が、
ね、電話番号公開して困った時にかけてねみたいなのもやってますよね。
命の電話っていうねやってらっしゃったりしますけど、うん、その方が、まあ、パステル画についても結構最近なのかな、まあ、専門家の方に師匠、弟子入りして、うん、実際ご自身も始めて毎日2枚ぐらい描いてるみたいな。でもそのなんかやり方を見ていてもなんか格式バッタ、こういうルールがあるからこういう風にやってねっていうよりは、もう皆さんが独自のやり方で、やってらっしゃったそのね、画流の、やり方を教えてくださったりするので、
うん、
なんかすごく気軽というか、正解はないみたいな感じを、まあ、他の爪を塗る人さんもそうですし、なんかこれが正解っていうよりは、なんかこういう風な自分自身の考えてることとか、まあ短歌から受け取ったことみたいなのを証言するにはどうすればいいかみたいなことを、各々の自由に考えていいよみたいな感じが、うん、前編通してあったので、それも含めて、すごいいい企画だなぁなんてことを思ったりはしましたかね。
いろいろ聞きたいことがあるのに、毎回ここのコーナーにそういう話をぶち込んでくるの本当にやめてもらえないですかね。
他のコーナーで話す気がないんでね。まあまあまあ。
いやいや、もう聞きたいのは山々なんだけど、これで終わりってことでしょ。
うん、そんな感じです。ポンさんいかがだったでしょうか。
いや、だからさ、あなたの煽りを受けて俺が何も喋れないんですよね。ピザの持ち帰りサービス知ってる？ピザ屋さんで持ち帰ることができるんですけど、やりまして、
はいはいはいはい、
半額なのよ。
今だけなんですか？今だけキャンペーンみたいな感じですか？
特に今だけじゃないらしいけど、
うん、
うん、ドミノピザはね半額ですから、
うん、
皆さんぜひご利用いただきたい。
うんうん、結構人件費が大変とかって話なんですかね？
いや、そういうことじゃ、まあそれもあるかもしれないけど、まあ一つの、うん、あんまり多分需要がないっていうか、大体届けてくださいの人が多いだろうから、うんね、まあアピールというか。そういうことなんじゃないかと思いますけど、うんうん、はい、終わりです。
なるほど。
はい、
はい。初体験ね、ピザ持ち帰り初体験の話ですね。今ね、
はい、
はい、ありがとうございます。ね、はい、はい、続いて番組の聞きどころを付け足しツッコミを添えていく番組の1週間です。まずは週の初めの雑談コーナー、種枕では、まあニュースとかね、巷の話題いろいろと話しつつ。メインで語ったのは、まあ、リングフィットアドベンチャーのね、とある、テック系のイベントにおいてそれについての開発秘話みたいなのが語られていて、それから、ゲームとね、組み合わせて面白いものって何かな、みたいなことをワイワイと語っておりました。続きまして、タネスケ、今回は映画スペシャルズ、喜劇愛妻物語、あとはイベントで航空空間が音をまとう、羅生門店などね、紹介をさせていただきました。続きまして、週刊ドラマ語り、今週は、ミュー404とね、私の家政婦なぎささんが、まあ、終了を迎えたということも合わせて、テレビドラマは社会を変える力があるか、変えうるのか、みたいなところのお話をさせていただきました。続きまして、イベントリポートですね。今回は、ポンさんが、国立映画アーカイブというね、京橋にある、まあ、展示スペースというところでの企画展、松竹第一主義、松竹映画の100年について、紹介をしていただきました。続いて、30分読書ですね。今回は、前回読んでいた役に立つ古典監読編と、人生が面白くなる学びの技30分読書編。そして、ポンさんの3分読書は何でしたっけ、これ。
ん？
奇想の系譜か。
うん。奇想の系譜ですね。
はいはいはい。ちょっとね、変わった、こう、誰でしたっけ。
若冲、伊藤若冲。
若冲とかね。伊藤若冲、最近人気の伊藤若冲などの、まあ、絵画を中心としたね、ところの、ちょっと変わったジャンルみたいなところの本の紹介をしていただきました。続きまして、野良犬散歩。今回は、まあ、山の中のね、川沿いを永遠と歩く話をポンさんにしていただきましたが、一週間振り返って、ここ聞きどころ付け加えなど、ポンさんございますでしょうか？
種枕で、
はい、
話をしました。その、組み合わせるっていう話ですけど、
うんうんうんうん、
まあ、その、リングフィットアドベンチャーっていう、まあ、ちょっと今流行ってるゲームは、その、
はい、
まあ、フィットネスと、まあ、うん、ゲームを組み合わせるっていう言い方が多分いいんだと思うけど、その、なんていうのかな、組み合わせっていうか、まあ、ゲームにするにはどうしたらいいかみたいな、まあ、そういう話で、 で、それはまあ解説なんですけど、その、なんか、どんなものが組み合わせられるかなっていうのを、の話がちょっとそこまでできなかったなと思って、ちょっと考えてみたんですけど、子供食堂運営とかゲームにできないかなとかする。
ほー。まあ、こうそういうね、食堂運営するようなゲームみたいなのはありますもんね。
そうそう。
スイッチとかでもね。
けど、あの、子供食堂だからさ、まずその、儲けが出ないとか、あと、想定してないお客さんが来るとか、それから、やたら政治家が、視察に来るとか、そういうノイズを避けながら、スーパーと交渉をして、その、今日の余り物をいただくとか、あと、それからその、子供食堂のことを、存在をアピールするみたいな、そういう、なんか硬いな。ちょっとなんかソフトにこれをしたいなという、
ね。すげえ面白そうなんですけど、描写次第ではすごく問題になりそうな気がしますね。
そう。いや、難しいんだよ。だからそのね、ゲームにすると、やっぱりこう、何なんかこう、不真面目だっていうふうに言われる危険性もあるから、なんか悩ましいけど、まあそういうものとか、まあこの政治ネタで言うと、政治パーティーゲームね。もうなんていうかこう、多分、
誰を誘うかね。
パッケージは、札がこう、ふわっと巻かれてる、ちょっと古めのタイプの、やつで、まあそうね。で、一番このソフトで凝ってるのは、政治家の、キャラクターメイキングがすごく時間かけられるっていう、一番そっくりに作れるっていうところが一番。
菅さんなのか、岸田さんなのか。
そう
そう。それで。
これそっくりすぎる。
これっていいですよね、絶対。
そう、なんかそういうゲーム結構あるんだけどね、その、なんか宇宙を舞台にした政治ものとか、なんか見たことありますよ。そう、だけど、あんまり流行らないよね。三国志とかは流行るけどね。日本のとか、
ね、
国内のとか。で、なんか前トランプのゲームとかもあったような気がしますけどね。あとはあれだね、逃げ恥ゲームだね。
ん?
夫婦の関係を、現代の夫婦の関係を、どうやってこう、正しく生き抜くか、みたいな。まあ、ちょっとでも失敗したらすぐゲームオーバーだから。あ、それ、モラハラです、ブー、みたいな、そういう。どこに行ってもすぐ死んじゃう、みたいな、そういうアドベンチャーゲームとかかな。なんか、
それも PC いじりみたいになってるからな、難しい。これはなかなか、なかなか難しいぞ。
はい。まあ、そんなことをちょっと思い出したので、皆さんも合体をね、ぜひ、ちょっと考えていただいたらいいかなと思います。
ありがとうございます。そうだな。僕はやっぱ野良犬散歩良かったですね。なんか、山の中っていう、まあ普段とか今この時期は特に行けない時期っていうシチュエーションも含めて、なんか涼しい感じもあったし、なんでこの人はこんなこと、なんか一番最初にね、その車から降ろされてなんか歩き始めるみたいなところの設定がもうなんか、やべえな、みたいな、電波少年かよ、みたいな感じがあったりとかして、なんでこの人はこんな罰みたいなことを受けてるんだろうっていうシチュエーションを想像しながら聞くと、なかなか、やっぱ、あの場所で見ましたけど、深いですね。なんか、趣深い何かが、あのトークにはあったなと思いましたよ。うん、よかった。
よかったですね。
うん。想像してほしい。
はい。あとは、あれですね。テレビドラマは社会を変える力があるのかという回で、
はいはい。
なんか、改めて思えば、キムタクがバタフライナイフを持ってたみたいな話とかあったじゃない、うん、昔は。
ギフトね。はいはい。
そう。で、影響があったとか、
うん、
まあその小さい影響、大きい影響、ポジティブ、ネガティブ、いろいろあると思う。まあでもやっぱりテレビの影響力はあるから、なんか、僕は番組中に、ない、うん、あるわけ、あったら困るみたいなこと言ってたけど、意外と普通にあるのかと思うと、うん、なんか、ね、いや、そのネガティブな話はよく聞くけど、じゃあポジティブどうなのかっていうと、なかなか計測しづらいなぁとは思いつつも、でもまあ、
うん、
社会のありように後押ししてる面は絶対あるから、そのテレビ番組っぽい、ね、そのカルチャーが世間に輸出されることってあるわけじゃないですか。なんとなく、僕らも多分そうかもしれない。その、テレビっぽい喋り方をしているとかさ。
うんうん、
進行とかもテレビっぽくなっちゃうみたいなところもあるかもしれない。演出とかもね、きっとそういうのあるだろうし。うん、だからそういう意味では YouTube っぽいとか、 TikTok っぽいっていう現象もきっとこれから、あの、リアルの中でもガンガン起こるんだろうなっていうふうにちょっと思ったりとした。それは、その、本当にね、社会制度がいい風に変わるとか、そういう明確な変化ではないと思うけど、そういう日常の中にそういうのが入り込むのかななんてのちょっと思ったりをしましたね。
うん、うん、うん。うん。そうっすね。
ほい。はい。コレンさんなんかありますか？先週気になったこと。
まあそんなもんかな。まあイベントリポートも松竹第一主義、松竹映画の100年。まあこれ展示自体が終わっちゃってるのがね、ちょっとタイミング的にあれですけど、
うん、
まあまあまあ、その映画の歴史を知る上では常設展も含めて面白い場所なので。
まあ、ちょっとあの、松竹のサイトにはいろいろ載ってるから、うん、それを見て松竹の映画を見てもらうと、うん、なんか少しつながるものあるのかなと思いますね。うん、
今だと、あ、そっか、前も紹介しましたけど、事故物件がね、松竹映画なんですよね。あ、
そうなのよ。だからね、最近の松竹はもうよくわかんないんだけど、でも見たら意外と面白いのかもね。なんか結構テーマで食わず嫌いしちゃうんですけど。
なんか東宝ばっかりが今映画のランキングで上位、興行収入ランキング上位になってる中では、一人気を吐くというか、
松
竹、ものすごく評判悪いんですけどね、2.6 とかですからね。
点点数大変だね。
はいはい、うん、なんですけど、なんかよくわかんないけど、人気はあるっていう。まあ、ホラー映画がまあ、日本の中ではすごく人気あるっていうね、寄付があったりしますんで。
なるほどね。
ほい。はい。ということで、こんな感じですかね。
うん。
タデラジオは公式サイトやノートで、ポッドキャストの補足テキストなど書いております。聞き方も、ポッドキャストや Spotify ノートなど、様々な方法がありますので、ご都合良い方法でお聞きください。Twitter もやっております。タネラジの Twitter アカウントでは更新のお知らせに加え、気になるテレビやイベント情報なども投稿しておりますので、よろしければご覧ください。またご意見、ご感想など、お便りもお待ちしております。サイト上に、ね、記載のフォーム、お問い合わせフォームありますので、そちらよりご送付ください。それではエンディング、タネラジ今週のおすすめの一曲です。ポンさんお願いします。
まあ、最近ちょっと、20歳の人に会って、なんかいろいろ喋る機会があったんですけど、なんか音楽とか聴きますみたいな話しまして、
うんうん、
そしたら、いや、僕はちょっと音楽は聴かないですって言われて、あ、そうですか。うん、何を聴く、いや、もう聴かないですね。まあ、強いて言うなら、あの、メヌエットとか、ビバルディとか、みたいな言われて、おう、え、どういうこと？あの、だから、YouTube とかで、クラシックだけ聴いてるみたいな。
お
っていう話を聞いて、おーと思って。そうか、なんか、まあ、まあ、それもそれでさ、いろいろあるわけですよ。例えばその、まあ、AKB とかそういうの聴いてないのかなっていうのもあれば、その。
AKB は今あんま聴かないですけどね、はい。
まあ、同じようなもんだよ、坂だろうが何だろうが。あと、ね、虹とかも、20とか、知らないけど、で、あと何、何その、YouTube 経由でクラシック聴いてるってのもなんかちょっと衝撃で。
ああ、確かにね。
なんか俺も昔はその、カラヤンのなんとかベストみたいなのを選んで、その、何、こう、楽団別でなんか CD が出てるからそういうの聴いたりとかしたけど、いやもうなんか YouTube で聴けんだなとか思うと、なんかハードルが低いような高いようななんかちょっと不思議な感覚はあったんですけど、
うんうん、
まあまあ、まあそんなわけで今回はちょっと改めて私たちも、ビバルディの四季より夏、ね。なんかね、四季とは本当はゆっくくってないらしいんですけど、まあとにかく夏という作品がありますので、うんうん、そちらをちょっと、聞いていただきながら、ちょっと皆さんのクラシックの世界にね、ぜひちょっと入っていただければ。あの、他にも調べたらね、モルダウって知ってる？モルダウって曲もいい曲なんだよね。
そう。昔歌ってましたよ。
そう、歌もね、ついてるよね。あの、うん、まあ、我が祖国って曲の、まあ、モルダウですけど。
うん、
あと、あの、バッハのメヌエットね、ピアノとかね。これもよく聞くやつだと、てんてれててててんてんてんみたいですけど。これ、あの、バッハが作ってないっていう衝撃の事実も、あの、調べたりとかしましたけど。まあ、とにかくいろいろありますが、まあ、まずはちょっとね、
うん、
ビバルディの夏をちょっと皆さん、いただきながら夏を、ちょっと思い返していただければなということで、今回はその曲を、ね、お聴きください。
はい、ありがとうございます。1週間ありがとうございました。種メガネは以上でございます。 お相手はオレンジと、
ピザをですね、2枚半額で買いまして、ネットで注文して、喜びさんで受け取りに行ったら、2枚とも同じピザを頼んでおりまして、ショックで食べきれませんでした。皆さん気をつけてね。ポンでした。
タネラジ、また。